耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。夢を叶える像2、皆さんもう読まれたでしょうか。新刊ラジオでね、第1作目を紹介した時、作ってて楽しかったし、あとね、聞いてくださった皆さんも面白かったということでですね、書店さんの方でも結構売れたそうで、もともとの本がいいんですけどね、僕にとって印象深い一冊になってます。で、その2が4ヶ月ほど前に発売されたんですよ。もう感想としてはですね、サシコさん可愛い、それだけだ。あ、嘘です、すいません。もっといいとこあります。それは今から言おうと思うんですけど、2が発売されてね、約4ヶ月少々経ったんですけども、本日よりフィービーにてオーディオブック版が発売となります。で、それを記念してですね、今回は原作者である水野啓也先生のオフィスにお邪魔しまして、夢を叶えるぞの制作秘話とか、あと裏話なんかをいろいろ聞いていきたいと、そんなスペシャルな回の新刊ラジオになっておりますので、皆さん今日はお楽しみに。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は、飛鳥新社より出ております水野啓也著、夢を叶える像2、ガネーシャと貧乏神という本です。まずは著者のご紹介ですが、水野啓也さん、受ける技術で作家デビューをして、3作目である夢を叶える像が、小栗旬さんとか水川あさみさんを主役にしたテレビドラマになるほど大ヒットしたと。で、発行部数も文庫版の発売によって200万部を超えたということで、いやー、これすごいですよね。もう買ったでしょうねって言うとすごいいやらしいんですけれども、いやでも本当に面白い本だったので、ね、まだ1見たことない人いたらですね、そちらの本も合わせて見てみてください。で、また、この作家としての活動以外にもですね、これも作家といえば作家なんですけど、恋愛体育教師水野愛也って知ってますか？僕大好きなんですけど、ラブ理論という本の執筆とかね、あと一部で話題となった DVD 温厚な上司の怒らせ方の企画構成脚本も手掛けられています。個人的な感想としては、水野啓也さん、そして水野愛也さんの作品というのは、とにかく面白いで、面白いんだけど実用的っていう、ビジネス書とエンターテインメントの、ね、中間ぐらいに位置するジャンルなのかななんていうふうに思っています。で、ここから本題なんですけど、昨年12月ファン待望の続編であるこの本、夢を叶える像2が発売されました。で、ここまでひとしきり一人で喋ってたんですけど、実はずーっと水野先生ご本人が目の前にいらっしゃいます。というわけで、いろいろと詳しい話をね、直接伺っていこうかなと思います。原作者の水野啓也さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すいません、ほったらかしでずっと喋ってまして。
いやなんかすごい流暢な方ですね、喋りが。
いや、原稿がありますから。
いや、原稿があり中でも、はい、ちょっと自分の言葉に変えながら、かなりの使い手だなと思いながら、いやもう感心しながら聞いてました。
はい、で、先ほど僕ここオフィスっていう風に、はい、申し上げたんですけども、ここは水野さん執筆をされる部屋なんですか？
ここ今いる場所はちょっと広い部屋で、会議室というか、はい、基本会議室か、あとは僕のアシスタントたちが本を出したいって言ってるやつらがちょっと書いてる部屋だったりするんですよね。
あ、そうなんです
ね。そうなんですよ。
そういう活動もされてらっしゃる。
そうですね。2年前ぐらいからちょっといろんなやつを育ててみようっていうのがすごいマイブームになりまして。
マイブーム、それ育ててる人に悪くないですね。
もうみんなこう、育ちたいよなっていう話をして、育ちたいっすみたいなやつらを集めて2年やったんですけど、これ意外と人って変わらないんですよね。
ちょっと。
そうですよ。で、ちょっと会議室に、はい、今だから変えまして、うんうん、昔だから6個こう机があったんですけど、今この机見てほしいんですけど、はい、こう小さな机が2個ひっついてるのは、
そうですね、
そうですね、この事務所を去ったやつらの机をひっつけて今会議室用の机にしてるという。
すいません、なんかいきなり僕、はい、悲しい思い出聞いちゃいました、ね、
いやでももう本当にいろいろちょっと楽しいことをやっていきたいタイプなんで、人を育ててみたり、また新しいことに挑戦したりと、
はい、
彼といまだにお酒とか飲んだりする
中で、あ、なるほどなるほど、
はい、本の話はあんまりしないですけど、
ちょっとこのように非常にユーモラスなね、先生なんですけれども、今回ですね、水野啓也さんをご紹介するにあたって、改めてちょっとプロフィール確認しておこうと思って、
はい、
某有名なウィキペディアというサイトを見てですね、そういえば、あ、名古屋出身なんだとか、いろいろプロフィール見てたんですよ、はい、そしたら、このウィキは自分で編集しているっていう項目があって、はい、で、毎日自分のウィキ見ながらハンライス食べてると、
はい、
ウィキまでオチをつけてたんですけど、
あれは、いや、僕はすごいなと思った、あれ僕書いたものじゃないんですよ。
え、そうなんですか？
ある日誰かが、はい、要するに 謗中傷書くじゃないですか。
あ、書きますね。
誹謗中傷の中にひどいもの見てて不快になるものとかは、うん、多分スタッフが削除するんですけど、僕、はい、あの一文はすげえセンスあるなと思って、スタッフにあれだけは残しといてくれとであれは削除しないでほしいと。いや、まず自分で書いてるまではよくあるんですけど、それを見ながらハンライスを食べてるっていう、そのハンライスっていうチョイスが素晴らしくないですか。
ちょっと待ってください、いや素晴らしいんですけど、
素晴らしい、
水野先生じゃないの、あれ。
あれは多分僕のことがちょっと嫌いなやつが、はい、書いてるはずなんですけど、
僕あの要出店タグがつけられてて、はい、なんだったらこの番組は出店にしてもらおうかなと思ったんですけど、
いやあれはな誰が書いたか分かんない、ね、でも面白くないですかあれ。いやハンライスが僕ライスだったら、うん、もしくはライス以外のものだったら、
はい、
もう消してくれって言ってたかもしれない
です。あんみつとかだったらあざとい、
ね、いやあざといし、なんかもうつまんないじゃないですかそんなん。もうなんかそうじゃないんだよなって思うと思うんですけど、ハンライスかーっつって、まあ笑っちゃったんですね僕も。
メイン何食ってんだ
よ。で僕がハンライス食べなそうなんかビッグメディアを見てる絵ってちょっと面白くて、あれは多分ずっと残り続けるんですけど、僕が描いたものではないですねあれは。はい、
なるほど、
はい、
すいませんすごい脱線しちゃいました、はい、仕事に戻ります。あの夢を叶える像、あの、はい、一番最初の作品、あのガネーシャっていうすごいキャラクターのインパクトがあったんですが、はい、あれ出した後当時の反響ってどんな感じでしたか。
最初は僕が未だに覚えてるのが、あのまずそもそも受ける技術という処女作を書いた時に、はい、渋谷でもうすごい売れてたんですよ。渋谷の書店でもう受ける技術がもう無名の作家出したのに面白いってなってすごいことになってて、
はい、
あこれで俺は渋谷とともに、まあ、渋谷ちょっとエッジの効いた場所で生きていくのかなみたいなことを思いながら、
はい、
もう夢を叶えるぞという、まあ、3作目の一番自信作を出したんですけど、
はい、
その時本屋行ったらなんか全然置いてないんですよ。で、ほこりとかかぶってて、ああこの子もうダメだっつって白い帯だったんですよ。そこにちょっとほこりがかぶってて、それを自分でこう払ってるっていう状況だったんですよ。で、僕もうこの子はダメな子なんだと思って諦めてて、家でもほんと机の角見ながらぼーっとしてたんですけど、いきなり編集者から4日後ぐらいですかね、電話があって、水野さんとんでもないことになってますって言って、ちょっと出版社に来てくれって言われたんですよ、
はい、
意味が分かんなくて行ったら、その飛鳥新社の奥に社長室があるんですけど、そのまた土井さんでちょっと名物社長がいらっしゃるんですけど水野くんなんかすごい喜んでるんですよ、
はい、
夢は叶えるぞ売れてるよっつって、なんか写真を見せてくれたんですけど、大阪の書店でめちゃくちゃ平積みされてて売れまくってたんですよ、
はい、
で、あのガネーシャの理由は、まあ、ガネーシャ関西弁のこともあるんですけど、僕その関西弁をすごく大事にされてるってこと僕分かってたんで、関西の方が、
はい、
受ける技術の時にそれ結構いろんなところ聞いて、関西弁をとにかく完璧にしたいと、編集者の人と大阪の人と神戸の人をまず構成で入れて、それを関西弁直して、さらにでも僕これだと関西弁が読みづらいんでこう直したいと、だからできひんかでけへんかですごい揉めたりとかするぐらい、
そ
うどっちなんだみたいなので、もうすごい揉めながら作ったのがもうすごく良かったみたいで、この関西弁完璧だなっていう不思議な評価を得まして、
で
大阪で大ブレイクしたんですよ。
ちょっとどことなくガネーシャ、ビリケンさんにも似てますからね。
いや、なんか若干そういう感じで捉えた方もいらっしゃったみたいで、なんか僕としてはもう、じゃあもういいや渋谷はと。じゃあ大阪の街と共に生きていこうと。その時もう完全に、あの、大阪行きましょうっつって、もう勝手にサイン会しましょうみたいな。
ご出身はちなみに
愛知県なんですよね。
ですよね。
でももう関西行ったらもうみんなボンボン肩叩きながら、自分関西出身やろって言われて、もうええやんこの関西弁って言われて、いやすいません、あの愛知県の中部地方っていうあの出身なんですみたいなそんなやり取りがすごいありましたね。
なるほど、はい、関西の方でと。
そうなんですよ、最初ブレイクしたのは関西でしたね。
でその夢を叶える像、まあ、2も出たんですけれども、はい、まあ、1、2通してやっぱりそのガネーシャというキャラクターが僕は素晴らしいと思っているんですが、はい、このガネーシャってその モデルになった人物っているんですか？
まあ、モデルまではいかないですけど、僕の、まあ、ずっと中学時代からの同級生で、はい、未だにまあ一緒に仕事して山本くんっていうやつがいるんですけど、はい、彼が若干モデルに一番近いかなと。というのも10年一緒に住んでて、はい、まあ、今も一緒に住んでるんですけど、
そうですね、
もう36で男2人住んでるっていうのはこれはもう相当なことみたいでどこにいるの、なんでですかみたいなこと言われるんですが、まあ、未だに一緒に住んでまして、
はい、
まあ、彼が一番近いのかなっていう、はい、
あ、ガネーシャがじゃあ隣の部屋に住んでいらっしゃる、
いつもいるっていう感じで、まあ、本当に面白いやつで、あの、僕がだから一番食えなかった25歳ぐらいの時に、はい、彼はその外資系証券会社でトレーダーという仕事をしてまして、まあ、年収がめちゃくちゃあったんですよ。
ですよね。
で、あの、ちょっとお金なくなったからちょっとちょうだいって言うと、お前面白くなってるから持ってけみたいな感じで、
そうですね、貸してじゃなくてちょうだい
って、いやー、すごかったんですよね。やっぱこんな太っ腹のやついるんだみたいな。で、彼にすごい助けられた部分もありますし、
はい、
はい、
おー、なるほど。
そうですね。ただ実際ガネーシャを作品として採用するときは、はい、最初も神様っていうのは決まってたんですけど、
はい、
ガネーシャじゃなかったんですよ。
他の
というか、僕そんなに神様、すごい神様失礼なんですけど、すごい詳しいわけじゃないので、
はいはいはい、
一応あのインターネットでいろいろ調べまして、
はい、
で画像検索してこうバーッとプリントアウトして部屋に貼ってたんですね、はい、もう世界中の神様の
ちょっと怪しい部屋ですね、
はい、もう神様だらけ、もう何の宗教だみたいな感じのもう全部の神様をプリントアウトして部屋に貼ってったんですけど、
はい、
もう完全にビジュアルが一人だけ圧倒的なやつがいたんですよね。それがガネーシャだったんですよね。
まあ、頭像
です。頭像なんですよ。おいと思って、君だっていう、もう君トップの相手だみたいな感じで、向こうもわしやろみたいな。もうその時からもう関西弁だったんですよね、なんか。
インド人なのに。
なんかインド人なのに、いや、まあわしやろな、ここ見たら自分わかってる思うけど、この中で一人選ぶんやったら、まあわしやな、この主人公は、みたいな。感じ、ちょっと声が聞こえた感じしたんですよね。でも完全ビジュアル採用なんですよね。
なるほど。
よく面接で外見が大事だこと言うじゃないですか。いいですね、スーツビシッとしとくみたいな、はい。あれ本当だなと思って。
見た目が10割できちゃった。
見た目10割できちゃいまして。で、そっからガネーシャを調べてったら、もうまさにぴったりのキャラで、もう金運、仕事運、恋愛運、健康運、もう全部の運が、叶うみたいな、どこまでお前は守備範囲広いんだとまあそういうキャラだったんで、そっからまあ物語が走り始めたっていうのありますよね。
なるほど。その水野さんの頭の中であのガネーシャというキャラクターが生まれた瞬間、
どんどん生まれていきましたよね。
出会った時から関西弁だったという、
関西弁でしたし、はい、僕がそんなに知らなかったんで、
はい、
物語の中でも当然向こうは、まあ、わしのこと知っとるやろうっていうシーンがあるんです。誰も知らないみたいな、はい、なんかカレーでそんな名前ありましたよねみたいな、ね、泣きながらオフィスを飛び出していくっていうシーンがワンであるんです。それも僕とガネーシャの距離感があったからこそ生まれたエピソードなんですよね。
なるほど。
いや、そういうところから物語って生まれていくと、なんか共感を得ていくっていうケースありますよね。
本当にでも、あの、書かれ方がそのビジネス書を書かれてるビジネス書作家さんというよりは小説家さんみたいな考え方をされるんですね。
そう、まあ、キャラクターっていうのはすごく大事にしてるんで、まあ、昔から僕はよく、まあ、小説って漫画が大好きでそういうものをすごく読んできたので、どうしてもそういう感じでキャラクターというものが勝手に生まれてくるっていうのがあるのかもしれないですよね、はいはい、
そうですね。僕もあのインタビューしてて、優れた漫画家さんってやっぱりそのキャラクターが勝手に動いてくれるなんて言いますか、
ね、おっしゃいますよね。はい、ガネーシャの場合は本当そうでしたよね、はい、
じゃあ僕らには見えてないですけど、はい、水野先生にはもしかしたらその辺にガネーシャが見えるかもしれない。
それが見え始めたのもちょっと危ない人なんで
なんや、自分今日なんかすごい貧乏そうなやつら来たなって言ってるかもしれない
そんな失礼なことはもう言わないと思うんですけど、でもそういう風に動き始めたっていうのは事実ですよね。はい、
なるほど。じゃあまたちょっとあの真面目な質問なんですけども、はいはい、あの夢を叶えるゾウ2、あの1からだいぶ経ってからの発売だったんですが、
そうですね、1を出した後っていうのは本当生活もいろいろ変わっちゃいまして、
あ、
まあ、当然あの今まで例えば100万部売れるのが夢で、それが実際実現して200万部売れて、
はい、
当然そのいろんなこうなんか知り合いじゃない人が知り合いみたいな感じでいらっしゃる人もいますし、なんかすごく戸惑いながらのいろんなまたそこで挑戦をしながらしてたんで、その5年間っていう、まあ、いろんな経験がまたこの なんて言うんでしょうね、2の中に入っていったっていう印象はありますよね。だから5年ぐらいないとやっぱり書けなかった2ではあるなっていうのは今思うんですけどね。
あ、じゃあ、 はい、1を書き終わってすぐに構想ができたわけでは
なく、いろんなことしてて、まあ、それがさっき言った人を育てるっていうプロジェクトも結構がっつりやってたので、はい、それをやってみたりとか、あと、まあ、実現はしなかったんですけど映画の脚本とかもずっとやり取りさせていただいたりとか、
はい、
あとは自分でその山本くんっていうのをさっき言った山本くんと出版社を作ったりとか、
はい、
でその出版社を作ってるといろいろまた大変なことが起きるので、そういう時に考えた悩みであるとか、
はい、
今回お金がテーマになってるのもそれってすごくあるなと思って。
あ、お金がテーマ。
そうなんですよ。やっぱり自分で出版社を作ると何が起きるかっていうと、まずすごく小さな出版社なので書店に置かれるかどうかもわからないんですよね。
あ、
自分の書いた本が、はい、もう血のにじむような思いをして書いた本が書店に置かれないかもしれないと、うん、しかも吸ってるお金は自分のお金だと、
はい、
で結局印税も入ってこないわけですよね。その売れてもまだ次の本とかやんなきゃいけないんで、でいろんなこう苦しみとか悩みの中ですごく不安になったんですよね、
うんうん、
一回お金がガッと入ってきてまたそれが失われていく不安ってすごく強くて、
うんうん、
あ、また俺25歳の頃のなんか門前仲町でもう本当3畳半の部屋で暮らしたことまた戻るんだなみたいな不安とかも考えると、それが貧乏神のキャラに生かされたりとか。
あ、貧乏神の幸子さん。
幸子さんがすごく愛おしく思えるのはやっぱりすごく不安だったからだとも思うんですよね。
はい、じゃあすみません、またちょっと真面目に戻りたいんですけど、
はいはい、
本日オーディオブック版が発売ということなんですけど、はい、このオーディオブック版の音声って聞かれましたか？
まだ僕2は聞いてないです。1の方は聞いたんですけど、
はい、
いや面白かったですね1の方は。いや、たまにツイッターを見てたりすると、いやこれオーディオブックの方が面白いぞみたいな、
いやいやいやいや、
そんな意見まで来てカチンとしていいのか喜んでいいのかまあ結果喜ぼうと思ってリツイートしてみたりいいですよね。でもやっぱり声で、僕前お話したんですけど、その走れメロスとか、
はい、
本当飛行機の中で聞いて号泣したっていうのがあって、やっぱりこのオーディオブックならではの良さっていう、なんか今すごい楽しみですね2をオーディオブックで聞くのが。はい、
幸子さんがですね、
はい、
可愛いんですよ。
マジっすか。マジっすか。
いやー、いいっすね。聞きたいっすね。じゃあ、そんな感じで、最後にですね、はい、ちょっとお時間の方迫ってまいりましたので、はい、これから、まあ、その夢を叶える像の1とか、はい、そまた夢を叶える像2を読む方、はい、そしてオーディオブック版をね、聞こうと思っている方に向けて、まあ、著者様より一言メッセージをお願いします。
はい、いや、本とはまた違う魅力って、がオーディオブックにあるっていうのを、まずオーディオブック聞いたことない人も結構僕の周りでいるんで、ぜひまずね、夢を叶えるとは本を読んだ後オーディオブックを聞いて両方を聞いて楽しむっていうのを僕はね、ぜひやってもらいたいんですよ。オーディオブックの良さをもっとまず広めて、
はい、
そのきっかけに夢を叶えるとなったらもう最高だなっていうふうに僕は思いますね。はい、
確かにもう最高の題材というか、
いやー、ぜひ本当聞いてほしいですね。はい、は
い、ありがとうございます。
こちらこそありがとうございました。
ではね、一旦ここで締めさせていただきまして、実はこれオーディオブック版の方にこの後のインタビューを収録させて特典として付けさせていただきます。
はい、あ、本当ですか。はい、
まあ、
ありがとう
ございます。水野先生はもうしばらくお付き合いください。
あ、もちろんです。はい、ありがとうございます。
水野の皆さんはじゃあ一旦ここで切りますのでね、はい、またお会いしましょう。はい、
ありがとうございました。
夢を叶える像2、ガネーシャと貧乏神、水野啓也著、飛鳥新社より税込み1575円で発売中です。はい、というわけで、今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。著者様のオフィスで頭からお尻まで全部撮るというですね、このやり方ってのは久々にやったんですけども、そういう時大抵僕緊張しちゃうんですけど、なんでしょう、ここはですね、多分ガネーシャがいるんじゃないかなっていうぐらいリラックスできる空間です。こうやって喋りながら著者の水野啓也先生に黙ってもらってるっていうこの状況、スタッフの笑いとか入っちゃってるし、いやー、ちょっと今回音声の時間長いんですけれども、楽しんでいただけたら幸いです。そしてオーディオブック版夢を叶える像2の方ですね、この後対談の後半部分特典として付けさせていただきますので、こちらの方を聞きたいという方はぜひオーディオブック版の方、オーディオブックの DVD でご購入ください。ではそんなこんなで今回の新刊ラジオはここまで、また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。